街の話題。市内で行われたイベントや行事、街の話題を写真と一緒に紹介します。また三好市ホームページではトピックス街の話題と市政番組三好トゥデイ動画配信でイベントや行事の様子を紹介しています。ホームページアドレス http://www.city.aichi-myyoshi.lg.jp。 おいしく作れたよ、楽しい親子クッキング。親子で楽しく料理をすることで、料理を手伝うきっかけにしてもらうとともに、食育について興味を持ってもらおうと、8月4日、保健センターで楽しい親子クッキングが行われました。この日は11組の親子が参加し、お弁当作りに挑戦。食生活改善推進員の協力のもと、サーモンとクリームチーズのムニエル、ハニーパプリカ、インゲンのごまあえをテーブルごとに仲良く調理し、試食しました。参加者たちは自分たちで作った料理の美味しさに満足した様子で、子供たちは何度もおかわりをしていました。参加した男の子の一人は、インゲンが嫌いだったけど、自分で料理するとすごく美味しかったよ。また、保護者の一人は、今日の料理を家で作って家族にも食べてもらおうと思います。これをきっかけに子供が料理を手伝うようになってくれるといいですね、と笑顔で話していました。子供たちがお父さんお母さんに見守られて、または包丁に手を添えてもらいながら料理をしている様子の写真が4枚掲載されています。世界トップレベルを体感して、2015世界カヌースプリントジュニア選手権大会出場選手報告会。7月23日から26日までの4日間、ポルトガルのモンテモル・オベーリョで開催された2015世界カヌースプリントジュニア選手権大会に出場した、三好カヌークラブに所属する統合高等学校3年の村田光輝選手と、豊田南高等学校3年の広瀬翔選手の2人が、7月30日、市役所を訪れ、小野田健二市長に大会の結果を報告しました。村田選手は K1 200メートル種目で準決勝8位、K2 1000メートル種目で予選8位、また広瀬選手は K2 200メートル種目で準決勝8位、K2 1000メートル種目で予選9位という結果を残しました。広瀬選手は世界の選手たちの力に驚きました。この結果を糧にして、アジア大会に向けて日々の練習に集中したいです、と力強く話していました。市長と選手が談話している様子の写真と、市長と並んでの記念撮影写真が掲載されています。太古の生活を感じる縄文ドキメキ体験講座。かつて、三好で盛んに行われていた土器作りについて学んでもらおうと、7月24日、縄文ドキメキ体験講座がサンアートで行われました。毎年行われるこの講座に、この日は12組20人が参加。はじめに、講師役の歴史民俗資料館の職員から市内で発見された土器についてや、当時の生活の様子が説明されると、参加した子どもたちは興味深そうに話を聞いていました。その後はいよいよ土器の作成。子どもたちは歴史民俗資料館の職員や三好市遺跡調査会の会員からアドバイスを受けながら夢中になって土器を作っていました。仕上げに竹串や縄を使って模様をつけ、形も模様も様々なオリジナルの土器が出来上がりました。参加した女の子の一人は、社会科で習ったことが体験できてよかったです。土器を作るのは難しかったけど楽しかったので、また参加したいです、と笑顔で話していました。 参加者が職員から制作の説明を受けている様子の写真と、制作途中の器に手を添えられて教えてもらっている様子の写真が掲載されています。練習の成果を発揮して、平成27年度全国高等学校総合体育大会出場選手激励会、7月28日から8月20日まで、大阪府、和歌山県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県の近畿地方で開催される平成27年度全国高等学校総合体育大会に出場する選手の激励会が7月30日市役所で行われました。この日出席した4人の選手に小野田市長は、失敗を恐れず大会では練習の成果を発揮してもらうとともに、全国から集まった選手との交流も深めてきてくださいと激励。続いて選手たちは一人一人大会への思いや抱負を語りました。中でもカヌー競技に出場する都弱高等学校の品田選手は、今年のインターハイではカナディアンフォアの200メートルと500メートルの両方で優勝できるように頑張りますと抱負を語り、大会での活躍を誓いました。選手が市長から激励を受けている様子の写真と、市長、選手が胸のあたりに拳を握り、にこやかにガッツポーズをしている写真が掲載されています。障害についての理解を深める、歩み会福祉実践教室。障害者福祉への理解や関心を深めるとともに、周りの人への思いやりの心を育ててもらおうと、7月28日、社会福祉法人歩み会による福祉実践教室、基礎教室が北中学校で開催されました。今回は6人の生徒が参加し、はじめに講師を務める障害者通所受産施設、塩見の丘職員の堤雅也さんから障害の種類と特徴、障害者が身近な存在であることなどをスライドを使いながら説明されると、生徒たちは熱心に聞き入っていました。その後、生徒たちは二人一組になり、特定の言葉とジェスチャーのみで自分の気持ちを説明し、もう一人の生徒が理解するという体験をしました。どの生徒も気持ちを伝えたり理解したりするのに苦労している様子でしたが、うまく伝わるとお互いほっとした表情で笑顔を見せていました。中学生が職員の説明を熱心に聞き入っている様子の写真と、中学生同士が机を挟んで手振りで伝えようとしている写真が掲載されています。身近な人助けを学ぶ夏休みキッズボランティア塾。身近にできるボランティア活動を学ぶことで、助け合いと社会貢献の意識を高め、子どもたちがボランティア活動に参加するきっかけにしてもらおうと開催されている夏休みキッズボランティア塾、その2回目の講座が7月31日福祉センターで開催されました。この日は市内の小学1年生から4年生までの児童10人が参加。はじめにボランティアに関するクイズが出題されると、子どもたちは前回の講座で学んだことを思い出しながら正解を確認し合っていました。その後、エコキャップアート作りに挑戦。キャップをはめ込む作業や合う色を探すのに苦労しながら、みんなで協力して赤い羽シンボルキャラクターの愛ちゃんと希望くんを作りました。熱心な眼差しで講座を受けている子どもたちの写真と、二人の子供がキャップをはめ込んでいる様子の写真が掲載されています。水の不思議再発見。愛知中部水道企業団自由研究お助け団。いつも何気なく使っている水に関する学習や実験を通して、水に興味を持ってもらおうと8月3日、自由研究お助け団と題した夏休み子ども教室が、愛知中部水道企業団で行われました。この日は市内在住の親子を含め 17組43名の親子が参加。はじめに愛知中部水道企業団の職員から不沈死と呼ばれる水の浮力を利用したおもちゃを使った実験が披露されました。水で満たしたペットボトルを強く握ったり離したりすることで、中の不沈死が浮いたり沈んだりする様子に子どもたちは興味津々。その後、実際に自分たちで不沈死を作って実験をすると、子どもたちは不思議そうに動き方を観察していました。職員がスライドを使って不沈死の仕組みを解説すると、子どもたちは大きくうなずきながら納得した表情を見せ、熱心にメモを取っていました。大きな帽子をかぶっている人と大きな蝶ネクタイの人、二人の職員が面白そうに実験披露している写真と、親子でペットボトルを使って実験している様子の写真が掲載されています。